ローマの信徒への手紙15章1節から13節まで。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。おのおの善を行って隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。かつて書かれた事柄は、すべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは、聖書から忍耐と慰めを学んで、希望を持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの源である神が、あなた方にキリストイエスに倣って、互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ、声を揃えて、私たちの主イエス・キリストの神であり、父である方を称えさせてくださいますように。だから、神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。私は言う。キリストは神の真実を表すために、割礼ある者たちに仕える者となられたのです。それは先祖たちに対する約束を確証されるためであり、異邦人が神をその憐れみのゆえに讃えるようになるためです。そのため、私は異邦人の中であなたを讃え、あなたの名を褒め歌おうと書いてある通りです。また、異邦人を主の民と共に喜べと言われ、さらに、すべての異邦人を主を讃えよ、すべての民は主を賛美せよと言われています。またイザヤはこう言っています。エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる。異邦人は彼に望みをかける。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように。今日はこの15章の1節から13節でありますが、朝の礼拝においては特に4節から6節、夕の礼拝においては13節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。今年最後の礼拝、この朝の礼拝において私たちが恵みに預かりたいと思っている御言葉、もう一度4節から読ませていただきます。かつて書かれた事柄は、すべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは、聖書から忍耐と慰めを学んで、希望を持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの源である神が、あなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ、声を揃えて、私たちの主イエス・キリストの神であり、父である方を讃えさせてくださいますように。このパウロの手紙を読んでまいりますと、いつでもそうですけれども、肝心なところでは祈りです。いろいろなことを進めたり、いろいろなことを約束したり、いろいろな内容をこう語ったとしても、肝心なところでは神様に対して祈ります。今日の箇所においてもそうです。聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けなさいとは結ばないんですね。聖書からあなた方がよーく学んで、そして希望を持ち続けるようにしなさい。これでは閉じられません。 そうではなくて、私たちの主イエス・キリストの神であり父である方を称えさせてくださいますように、神様に祈って結ばれます。まあ、今日の内容を学んでですね、私たちが心を入れ替えましたと、ああなるほどそういうことか、さあそれで頑張ってみよう、こういうものをパウロは期待していません。そういうふうに心を入れ替えてそこで止まることを期待していないと言った方がいいですね。私たちがいろいろなことに気づく、そして自分が進む方向を本当に修正する、こういうことはとても重要なことですけれども、そこで祈るように本当に神様の方に目をはっきりと向けて、心をはっきりと向けて祈るように、こういうふうに道を示しています。じゃあ一体何がここで祈られているのか、あるいは何が求められているのかということでありますが、4節を見ますと、かつて書かれた事柄は全て私たちを教え導くためのものです。これはですね、かつて書かれた事柄というのは、これは聖書ということです。聖書、ここで聖書と言っているのは、私たちが新約聖書として手に持っている聖書ではありません。当時はこのような新約聖書というものはありませんから、旧約聖書です。旧約の、私たちが旧約と呼んでいる聖書の言葉、そこに書き記されている事柄は全て私たちの教え、また導きのためだというわけです。聖書を読んでいろいろ理解が難しかったり、何が書いてあるのかですね、簡単に受け取ることがしばしば難しいことがありますが、でもここでははっきりこう書いてるわけです。かつて書かれた事柄というのは私たちのためなんだとあるわけです。私たちのためなんだ。イエス様は悪魔の誘惑にあったときに、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだと、パンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだとおっしゃいましたが、この神の口から出る一つ一つの言葉の叱りです。聖書の言葉によってです。分かる分からないは二の次のことなんですね。実は皆さん食べ物を考えたらよく分かると思います。皆さんが食べ物を食べるときにですね、目の前に料理が並べられたら、一体これはどういう成分かまず調べて、よく確かめてから食べる、そんなことしないと思います。まず食べて、時には口に合わないということもあるかもしれませんね。時には歯が立たないということもあるかもしれません。時にはとても美味しいということもあるかもしれません。あるいは時にはですね、口には入れたけれど飲み込むまでに随分噛み続けなければならないということもあるかもしれません。だとしてもそれを食べるんですね。聖書はそのようなものだということです。かつて書かれた事柄はそのように私たちのためのものなんだということです。反対にですね、聖書を読んで、ああこれ分かりました、あれも分かりましたと、こうなったらですね、それは褒めるべきことかというとですね、決してそうではありません。人が何か知っていると思ったならば、その人は知るべきほどのことも知っていない、こう聖書を教えます。人がもしですね、聖書を読んで、ああこれはもうよくわかったと、こういうふうに私たちが言って、そこでもう聖書を捉えたかのようにしてしまうならば、その人は知るべきほどのことも分かっていない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるというのは、日ごとに生きるということです。昨日食べたらですね、もう今日は食べなくてもいい、こんな仕方で私たちは食事をしないんですね。来る日も来る日も主食である米を日本人は食べ続けます。 米だけ食べて美味しいと思うこともありますが、その米の味、あんまり味わわないで食べ続けるということもありますね。でもそれを食べることを通して力を得る、こういう仕方で与えられているということです。実際イスラエルの王、これは神様の前で最も責任を問われる立場に置かれるものですけれども、人の中でですね、そのものはこの聖書の写し、立法の写しを写したものを、写本をですね、手元に置いてそれをよく読み返して、日ごとにそれを読み返して、それに従えと命ぜられていました。そのことで求められていたのは何か、神様の前にも人の前にもへり下るものとなるように、神の前にも人の前にも自分を見失わないように、自分を見失わないように。王様となればですね、神様の恵みによって多くのものを持つわけです。多くのものを、自分の一言で人々が動くようになります。自分の顔色一つで人々が行動を変えるかもしれない、こういうふうな大きな責任や大きな立場に置かれるわけですね。またいろいろなことが求められます。最終的に答えを求められる立場と言えるかもしれません。でもそういうふうになったときに、自分を見失わないように、神様の前にへり下る、人の前にへり下る、神様から与えられた全てが自分にある、このそのような姿を見失わないように、そのことのためにまずこの聖書を読み返せと命ぜられていました。もちろんその内容を味わって理解するということは大事でしょうけれども、それは二の次です。神様を本当に覚えるように、実際そのようにしていってですね、食べ物もそうですけれども、私たちがですね、美味しかったら私たちがそれでですね、力を得るかという、食べ物はそういうものではないですね。美味しいか美味しくないかに関わらず、栄養がその中にあれば、またそれがその時にふさわしいものが与えられれば、苦かったとしても、あるいは食べづらかったとしても、力を与えたり養いとなるということがあるわけです。聖書もしかりです。皆さんここでですね、すべて私たちをとありますけど、この私たちをというのは強調した言葉なんです。強調した言葉、他でもない私たちよ。他でもない私たちよ。そういう意味でですね、このローマの信徒たちもしかりですけれども、イエス様の十字架の死と復活、本当にそれをキンキンに見てですね、もう時代的にも近い時代、そのイエス様を生き生きと信じて歩んだ教会というのは、本当にこの聖書は自分たちのものだと受け取ったということです。まずこれを自覚したいと思います。中国の教会が今とても盛んだと聞きます。でも中国において共産党が政権を取った後は、聖書を持つということ自体が犯罪として扱われた、そのような時代があります。そのような時代ですね、まあ、それが数十年と続きましたが、そのような時代、教会に聖書がありませんから、その聖書を本当に暗記したということです。暗記した。私が読んだある中国の指導者、30年ほど牢に入れられたその指導者の伝記を読んだことがありますが、サミュエル・ラムと、まあ、そのように称されている人も今でも手に入ると思いますが、その人の伝記を読むと、そういう中で聖書が手に入らないで、ある時本当に隠れた仕方で新約聖書を手に入れてですね、もう本当にそれをこう貪るように読んで、また実際 投獄される前に彼は聖書を本当によく暗記していて、詩編はもう暗記していたそうです。そういう仕方で本当に聖書の言葉をこう思い返しながら、思い巡らしながら、まるであのヨシアのようにですね、この律法の書をあなたの口から離すことなく昼も夜も口ずさみてあるように、思い起こしながら力を得て、そして歩んだ、そのような姿、まあ、彼がそこから解放されたと書いた伝記でありましたが、自伝でありましたが、ありました。私たちもまたこのかつて書かれた事柄は全て私たちのためだ。そしてこの教え導くというのはただ知識ではありません。本当に私たちの教えのためだ。私たちの生活の中で私たちをそれによって生きるように、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるというように、私たちを生かすように、右だ左だといったですね、あるいはこれは間違いだ、あるいは大丈夫だ、こういうふうに傍らに本当に主がおられてですね、私たちを教え導くように、こういうふうに与えられた書だということです。そういう意味で少しこう賢くなるのをやめてですね、少し愚かになって聖書を、まあ今年は一年の最後ですね、新しい年は聖書をですね、好き嫌いしないで読むことを取り組んでみてはどうかなと思います。子供に教える時もそうですね、子供たちが好き嫌いをすると、これを食べないと大きくならないよと言ってですね、嫌いなものも食べさせますね。あ、人参嫌いだ、ピーマン嫌いだ、いやこれ食べないと大きくならないよ。私たちもまた改めて幼子のようにですね、この御言葉を本当に食べること、取り組んでみたいなと思います。まあ、恥ずかしながら、私も昨年の年末、あ、年末ではありませんね。私の記録によると1月7日から聖書を通読しようと思って取り組みましたが、一昨日読み終わりました。かなり急いで最後の方は読んで、通読しました。できれば今年は、まあ、来年は2回読んでみたいなと思っております。皆さんも、まあ、そういう仕方で取り組んでみてください。食べたくない時もあるでしょうし、食べたい時もあるでしょうが、好き嫌いしないでですね。まあ、子供はそういうふうにして成長するわけですから、私たちも幼子のように聖書に取り組んでみたいと思います。ここでははっきりと書いてます。私たちのためだという、これをしっかり受け止めてください。かつて書かれた事柄は私たちのためだということです。そしてこう続きます。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。そのように聖書は私たちのためのものであって、その聖書を通して私たちにどのような益があるのかということです。神様は聖書を用いて私たちに忍耐と慰めを与えてくださるということです。聖書は手段です。神様がこの聖書の言葉を用いてですね、忍耐と慰めを私たちに与えてくださる。子供が、ああ、食べたくないなと思ってもですね、食べればやっぱり食べたなりの成長が与えられたり、力が与えられるように、私たちも食べたい時もあれば食べたくない時もある。あるいは好き嫌いもあるかもしれないけど、でもそれをこう脇へ置いてですね、それを食べていった時には、それを魂の糧としていった時には、それを用いて神様が忍耐と慰めを与えてくださる。学んでとありますが、学んでというと何か自分が一生懸命学べばことがなるかのようですけれども、ここではそのようなことを意図していません。この書かれた事柄が与えられたのも、 神様の本当に天地創造からの御業あればこそですね。神様は口だけ動かして言葉を与えたことないんですね。聖書を見ていけば、そこに書かれている事柄の一つ一つは、神様ご自身が人を用いて、あるいは人を生かして、あるいは事柄を動かして、神様が全てを働かせて、その聖書の言葉がそこにあることを、私たちは嫌でも知るようになります。読み続けていくとですね。そういう意味では、聖書の言葉を通して改めて、この聖書の言葉を、それこそ、神様ご自身がその霊を注いで、神様の霊を注いで書かれたこと、私たちは知りもし、触れもするんではないかと思います。だから、そのような聖書に触れていったときに、私たちは忍耐と慰めを与えられるということです。忍耐というのは、これは我慢ではありません。あるいは頑張るでもないんです。とどまるということです。とどまる。このシンプルな意味はとどまるということです。神様が導いてくださるところにとどまるということです。とどまるということです。聖書を見ていけば、信仰によって歩んだ人々が常にこの忍耐、豊かに与えられもし、忍耐を持って歩んだことがわかります。信仰の父と言われるアブラハム。この人がですね、神様の言葉によって導かれて約束の土地に来ますけれども、なかなかことが進まない。なかなかことが進まない。本当に進まない。あなたの子孫が、空の星のように海の砂のようになると神様の約束はあるけれども、最初の子孫さえこれだと顔を見ることができない。あるいはあなたが見ているこの土地を全部あなたとあなたの子孫に与えようと言われるけれども、その土地が自分のものにならない。しかしですね、アブラハムはそこで、ああなんだ神様約束したけど、いやこれは見当違いだなと言って、そこから自分が出てきた故郷に帰ったりはしないんですね。とどまり続けるんです。そこにとどまるということです。あるいはイエス様の弟子たちもそうです。忍耐と慰めを学んでいました。確かにここにあるように、だからイエス様が道であると、私が道であるとおっしゃったイエス様に従って歩んでいったときに、イエス様に従っていくからかえって難しいことに出会ったりですね、あるいは厄介なことが生じてきたりする。だからといってその道から自分なりに外れようとはしない。とにかくその道にとどまり続ける。これが忍耐です。とどまるということです。聖書は本当にそのことを本当に丁寧に丁寧に教えるわけです。丁寧に丁寧に丁寧に丁寧に教えるわけです。私たちはある意味でこのとどまるということがそんなに好きではないんですね。私たちの生まれながらの性格、神様を見失った時からもう私たちの身についたこの資質はですね、とどまるということが嫌なんですね。何かうまくいかなければうまくいった方へこう道を取りたい。しかし改めて聖書を教えるわけです。どこにとどまらなければならないか、忍耐を学びます。実際この手紙の5章3節にはとても有名な言葉が出てまいります。皆さんもこの御言葉から励ましを受けたことがあろうと思いますが、5章の3節を見るとですね、 苦難は忍耐を、とこうあります。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むのだとあります。私たちは知っている、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むのだと。苦難というのはある意味でこう八方塞がりということです。苦難というのはですね、どうすればいいか途方に暮れるような事態です。苦難というのは解決があればそれは苦難ではないわけですから。だけどもその苦難の中で忍耐が生み出される。苦難の中でどうすればいいか途方に暮れるけれども、そこにとどまるということを改めて心から学ぶようになるということです。この学ぶというのは、神様がそういうふうな忍耐を与えてくださる。約束です。そして実際そのことは、ここでももう一度確認されているわけです。それは、かつて書かれた事柄を通して与えられるんだと。神様はそれを手段として用いながら、その人の中にこう与えてくださる。だからですね、神様はどうすればいいか分かりません、本当に強くしてくださいとかですね、本当にこれに耐えることができるようにしてください、そう言いながら食べるべきものを食べないでいたならば、それは間違いです。そういう断食をしてはいけないんですね。霊的な断食をしてはいけません。霊的に食べるものをよく食べなければならない。そのようにしてこそ埋まる、神様が与えようとするものが与えられます。かつて書かれた事柄です。また、慰めというのは、この慰めというのはですね、これは本当に何が慰めかということですけれども、力づけるということ。私たちが勝手に得る慰めではありません。神様が傍らにいて与えてくださる慰めです。神様が傍らにいて力つけてくださる。これを学ぶというわけです。間違った慰めもありますね。間違った慰めも。間違った慰めが人の歩みをおかしくしていきます。そうではなくて、本当に私たちの傍らにいて力つけてくださる。こういう神様の慰めを学ぶということです。例えば、聖書を見ていきますと、今週の終日の祈祷会で学びました。終日の集会で学びましたが、あのヤコブ、アブラハムの孫のヤコブが自分の父の家を離れて遠くのところへ行かなければならなかったとき、本当に心細くて心細くて仕方がなかったとき、創世記の28章を見るとですね、もう石を枕にして野宿をしていたとき、そこでその旅の始め、夢を見ます。その夢を見たときに、改めて神様が共におられることをはっきりと知らされて、ヤコブが眠りから覚めた時に言った言葉はこうでした。28章の16節、こう言いました。ヤコブは眠りから覚めて言った。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。こういう慰めです。ああ、本当に主がおられる、これを知る慰めです。それは時には主は愛する者を鍛えたり叱ったりするですから、厳しい仕方でその慰めが与えられることもあるかもしれません。でも私たちの傷を包んでくださるともありますから、私たちを本当に癒すようにその慰めが与えられることあるかもしれません。あるいは途方に暮れた時に右に行け左に行けと、そのようにして道を示して慰めが与えられることあるかもしれません。そのように力づけてくださる、これを学ぶというわけです。これを与えられるということ。そして これはですね、そのような忍耐や慰め自体が目的ではありません。ああ、前よりも本当に忍耐強くなったぞとかですね。前よりも本当に神様の慰めをたくさん知るようになったぞと。これが目的ではありません。そのようにして忍耐と慰めをいただいて、希望を持ち続けることができるのだということです。これが目的です。希望です。希望があるとですね、おのずと心が明るくなりますね。明るくなります。おのずと力も湧いてきます。希望です。本当の希望。神様を信じる者たちは、本当にこの希望を豊かに持つ者とされていかなくてはなりません。でもその希望を持つためには、主にあって歩んだ人々が皆そうであったように、希望を励ますようなことが次々と起きて希望を持つ、こういう希望ではないんです。アブラハムが約束の土地に行ったらですね、もう次々と希望を励ますようなことが起きて、あ、これだったら大丈夫。自分の子孫が本当に空の星のようになるぞとかですね、あるいはこの土地は本当に自分のものになるぞ、こういうふうには進まなかったんですね。むしろ試され続けたわけです。試され続けた。実際聖書を読んでいけば、そのことを私たちは繰り返し確認すると思います。試され続けるわけです。試され続けて、じゃあそれが良くないことかというと、試されることがいいことなわけです。試されることを通して自分ではない、人ではない、神様だと、ますます神様を知るようにされていくわけです。実際そのように確かな希望を得たときには、その希望のゆえにいろいろな事柄が変わっていきます。ローマの信徒の手紙の8章の18節にはこういう御言葉が出てまいります。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。誰がこんなことを言えるでしょうかね。希望をしっかりと捉えているものであればこそです。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。このように言っているパウロは、神様から大変な忍耐を与えられたものであろうと思います。苦難は忍耐を生み出し、彼の中に忍耐が本当に与えられている。希望があまりにも大きいので、今苦しんでいる事柄は取るに足らないと、これは超えていくべきものだし、超えることができると、こういうふうに私は思いますと言っているわけです。またローマの信徒の手紙の8章の28節を見るとですね、神を愛する者たち、つまりご計画に従ってなされた者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。これもそうですね。今あれもこれも万事が益となるように働いているんだったら、こんなことを別に知るまでもなく見ていますと言うべきですね。見ています。私たちは神に従ってなされた者たちには万事が益となるように共に働くということを見ています。こう言うべきですね。知っていますというのは忍耐しているということです。また力づけられてそこに留まっているということです。反対の方に進んでいるように見えたとしても問題ではないと言っているということです。今説明申し上げたことを覚えながらもう一度4節の御言葉を読んでみると味わい深いと思います。かつて書かれた事柄は全て私たちを教え導くためのものです。 それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで、希望を持ち続けることができるのです。希望は試され続けます。だけども、聖書から忍耐と慰めを学んで、希望を失わない。ますます確かに持つようにされていくということです。まあ、実際、それはしかり。五節はこう続きます。忍耐と慰めの源である神があなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ声を揃えて、私たちの主イエスキリストの神であり、父である神を方を称えさせてくださいますように。神様が忍耐と慰めの源でありますが、その神様を称えさせてくださいますようにで、この祈りが結ばれます。神様を称えさせてくださいますように。言葉を変えて言えばですね、称えるということの意味は、言葉を変えて言えば、神様を正しく認めるということです。神様を正しく知って、神様を正しく認めて、これが称えるということです。神様を正しく知ったら、称えずにはいられません。先ほどのヤコブがですね、あなたがここにおられるのに知りませんでした。こう言っているのはですね、ヤコブが知らなかったわけではないんです。天地の作られた神様ですから、どこに行っても神様はおられる。どこに行ったって見ておられる。どこを行ったって神様から逃れることはできない。知ってるわけです。だけども改めて知ったわけです。神様が本当に私と共にいてくださる。そして神様は私を決して見捨てないで、私を守ってくださる。導いてくださる。改めて神様を本当に近く知ったということですね。近く知れば知るほど称えずにはいられません。また近く知れば知るほど正しく恐れずにはいられません。そのようにさせてくださるようにであります。そしてそのお方が約束してくださるんだから、これ以上確かな希望はありません。だから私たちが信仰から信仰へ進んで、この聖書書かれた事柄を改めて自分に与えられたもの、自分たちに何を語っているかを正しく受け取った時にはですね、ますます希望を確かなものとしていくしかありません。希望が確かなものとされていきます。神様が保証なさるから、神様が実現なさるから、私がどうであれ、事柄がどうであれであります。一年かつて書かれた事柄に本当に親しみながら、希望をますます持ち続けるよう歩んでまいりたいと願います。今日の御言葉を読んで終わりましょう。ローマの信徒の手紙の15章4節から6節の御言葉。かつて書かれた事柄は、すべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで、希望を持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの源である神が、あなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ、声を揃えて、私たちの主イエスキリストの神であり、父である方を称えさせてくださいますように。お祈りいたします。さまざまな試みの中で悩みつつ、また戸惑いつつ祈りながらも、主をあなたを称えることにおいて心静まり、その歩みが定まりながら歩んでいったあなたのしもべたちのことを思います。 私たちもまたかつて書かれた事柄を通して忍耐と慰めを与えていただき、ますます確かに望むべき事柄を望んで、その望みの中で喜び、平安、感謝、誠に良きものに満たされながら一日一日を重ねていくことができるようさせてください。今日という日にあなたの恵み、あなたの救いに預かりつつ歩みでありますように。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の305番です。